小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も東京高田の馬場にあります日本展示図書館に勤務されている加藤真由美さんにお話を伺います。加藤さんは病気によって生まれた時から全盲です。普段は日本展示図書館の展示制作課でお仕事をなさっています。そして毎日白杖を使って電車通勤されていて、慣れた場所ならお買い物もお一人で出かけるそうです。ご主人も視覚障害者ということで、お二人で工夫をしながらどんな風に生活をされているのか伺いました。どうやってそのまず料理ですよね、その同じ主婦として火を使ったりですとか包丁、普段どうなさってるのかなって。
もちろんそうですね、包丁も普通に使ってますし、火も普通に使います。
でもあれですよね、その火加減とか、
火加減は、うちの場合は、火を入れる時にはボタンを押すんですけれども、そうですね、レバーになってまして、そのレバーの角度で火の強さを、左の方に傾けると弱くなり、右の方にこう動かしていくと強くなるみたいな感じになっているので、
じゃあ加藤さんの場合はじゃあガスの調理器を使っていらっしゃるんですね。そこはその、ね、よくある IH とかそういうものの方がこう安全だとか、そういうふうには思われなかったんですかね。
思います。使っていた時もありました。でも引っ越しをしたんですね、そしたらもうその家にすでにガスが設置されていたので、今はガスを使っているんです。なのでガスがいいからというよりは、ガスの機械が設置されていたから使っているということで、IH も経験済みで、IH は本当に便利だなと思って、また同じIH 使いたいなって思う時はあります。
でもね、そのガスを使わなければいけないというか、使いこなしていかなければならないっていう状況もありますもんね、どんなことに気をつけたらいいんでしょうか。
そうですね、まずガスを使う時には周りに何か置いてあったりしないかどうかを確認して、お鍋を乗せて、お鍋の周囲に他の余分なものがないかどうかを確認して火をつけます。そして火をつけたら、手をかざして火が本当に、出てるかを確認します。
でも火が出てるかどうか確認できるっていう意味では、 IH よりそのガスの方が分かりやすいかもしれないですよね。
それはありますね。IH の場合はお鍋にちょっと触れてみればあったかくなってきてるので、それは分かるんですけど。
そうするとその中のね、その食材に火が通ってるかどうかとか、そういうことっていうのがまた、
それは、そうですね、木べらだったり箸だったりに伝わってくる感触で分かったりしますし、あるいは焼き物なんかの時はちょっと表面に触れてみて弾力があるかないかとか、その辺をちょっと確認してみたりします。
あれですよね、必ずその火が通ってなきゃいけないもの、そのお肉の料理ですとか、そういうものの時ってちょっと気を使いますよね。
そうですね、
逆にこう火を通しすぎてこう焦げちゃったりだとか、そういうこともありますか。
そうですね、気をつけるようにはしてはいますけれども、
なんかこうずっとその場を離れられないですよね。
そうですね、なるべく離れないようにはします。煮物なんかの時は離れちゃう時ありますけれども、 焼き物の時はなるべく離れなかったり、あとは時間を随分目印にしたりします、
うん、あ、タイマーとかでこう測っておいて。
そうですね、はい、
うーん、なるほど。
3分焼いたら裏返そうかなとか、
うんうんうんうん、
はい、そんな感じで使ったりもしています。
はあ、でその味付けの時 の、
はい、
その例えば調味料なんですけど、
はい、
どうやってこれが塩でこれが胡椒でとかって区別なさってますか？
はい、容器がそれぞれ違うので、
うん、
まあ、それで区別はつきますし、
うん、
あとはそうですね、つきにくいものには展示シールを貼るだとか、あの入れる場所を決めるだとか、あのしまう場所っていうんですか、
ああしまう場所、
はい、ごめんなさい、はい、
あ、なるほど。それで、ね、間違えちゃったらなんかこうね、あの、
そうですね、
その塩だと思ったら砂糖だったりとかってしたら、はい、味が全然違っちゃいますもんね、はい、
でもそのあたりは、まあ、うちは夫も視覚障害者なので、あのやっぱり困る場所は同じなので、それぞれのものの指定席というのは決まっていて、
うん、
使ったらそこに戻す、ということに、
それが基本ですよね、
はい、
ただその賞味期限とかですね、そういうものに関しては、
はいはい、
これなかなか大変なんじゃないかなと。
そうですね、うん、本当に生ものであるとかそういうものは早く食べることを意識するので、
うん、
逆にそんなに気にしなくていいんですけれども、うん、あのそれなりに長く持つものの方がわからなくなりますね、まあ、古いものは例えば手前にとか、新しいものは後ろにとか、はい、例えば左から右だったりとかですね、まあ、そういうルールを決めて使うようにはしていますし、あのそれなりに期限の長いものに関しては面倒だなと思っても賞味期限を書いておくように心がけたりはしています。そしてもし本当に分かんなかったり不安になったりした時には、あのヘルパーの方に尋ねるとか、
はい、なかなかね、この葉物野菜とかそういうものもね、はい、こうすぐダメになっちゃうから、はい、こう その辺の見分けも、
はい、
手で触ってなさるんですか？
はい、
こう触って、あ、これはまだ食べられるなとかいうことを見分けていらっしゃるってことですよね、
はい
はい、いやーすごいです本当に。あとはこの、ね、なんといってもその計量というか、
はい、
何グラムとかですね、
はい、音声の測りというのもありますし、うん、それから計量スプーンや計量カップもありますので、はい、そういうのを便利に使いながら計量します。
計量カップを何かこううまく使う、
はい、
そのテクニックがあるっていうふうに伺ったんですけれども、
は
い、
私は3サイズ、あの1セットになっているカップを使っていまして、
はい、
あの1杯のカップ、2分の1のカップ、4分の1のカップっていう3サイズがセットになっているものなんですね。で、4分の1だと 50cc になると思うので、
うん、
例えば大さじ3杯って言われた時にスプーンで3回測るのではなくって、だいたいその一番小さなカップにほぼ1杯入れれば大さじ3杯と同じなので、そうすればあのこぼさずにその分が計量できたり、それから実はそのカップが3種類あると随分便利で、例えば薬味を切ったらちょっとそのちっちゃめのカップに入れておいたりとか、計量だけじゃなくても使えたりするので、はい、便利です。
うわー、それそうなんですよ、大さじ3杯3回測るのが結構そのそれでこぼすし、
はい、
結構その面倒だったりとかしますけど、
はい、
そうか、そうですよね、
はい、
あ、そういうふうにこう工夫なさって乗り切ってらっしゃるんですね。そういう何かこう訓練を学校とか施設で受けるんですか？
はい、あ、そうですね、あの家庭科の時間などには基本的なことは習いました。
は
い、
なんでしょう、あの目の不自由な方の特別な、
はい、
その家庭科というような訓練があるっていうことですよね、
はい、
うん、そうなんですね、はい、またそのお洗濯ですとかそういう時もいろいろね大変でいらっしゃるんじゃないかな。
そうですね、洗濯はシミが落ちたか落ちないかっていうのがわからないです。
あ、もうこればっかりはもう
もう人に聞くしかないです。怪しいと思ったら聞いています。
あ、そうなんですね、はい、あとはね、ご主人様とその洗濯物がこう、
はい、
見分けられるのかなとか、
はい、まあ それはね、自分のうちは自分のものでなければもう夫のものかなっていうのはあるんですけれども、でも後からごちゃごちゃになってしまって、それを分けるのは面倒なので、もう最初のうちにカゴを分けておいたりとかして、それで洗濯をする時も楽なように、そして干す時ももう熱湯結構使ったりするので、
はい、
それでもそもそも仕分けができているので、干す時もどれもこれもバラバラにしないで、一つずつ熱湯を開けて、まずこれを干したら次の熱湯を開けてそれを干してとかすれば、
はい、あ、なるほど。じゃあもうネットに分けて、はい、さらに干す場所も、
はい、
例えば右がご主人左が、
まあ、例えばそうですね、
あ、加藤さんっていうふうにこう、はい、決めてらっしゃるんですね、
はいはい、
なるほど、
はい、
あとはですね、
はい、
特に伺いたかったのがその危険物ありますよね。その例えばカビ取りとかっていうものって、はい、他のものと混ぜちゃいけませんっていうことになっていて、
はい、
それがこう見分けるって大変なんだろうなって思うんですよね。まあ、
そういうものはボトルにちゃんとそういうものだってことを書いておくとかしていますね。
あ、じゃあ展示のシールか何かを貼って、
はい、間違って他の用途に使ったりしないように、
はい、書いておくんですね、はい、あとはね、その、まあ、ガラスが割れちゃったりですとか、お茶碗割っちゃったりとか、はい、いろいろその醤油差しが落ちてその醤油がこぼれるとかですね、
ありますね。
そんな時どうされてるのかなって、
はい、まあ、ガラスが割れたらもうしょうがないので片付けるしかないので、手を怪我しないようにそーっと触って、まあ、例えば新聞紙で集めとるとか、はい、
いやでもガラスってなんかこの思いもよらないところに破片が
飛んでたりするんですよね。
飛んでたりしますよね、
はい、
ね、それだけ残ってて足で踏んじゃったりとかしたらもう、
そうですよね。なので本当に這いつくばって念入りに確認はしてますけれども、
はい、そうですよね、はい、なるべくじゃあ 割れない素材を使う。
ガラスよりも陶器の方が、まあ、飛び散り方が違うので、
いや本当に生活の中でいろんな工夫をなさって乗り切ってらっしゃるんだなっていうことが今日分かりました。ありがとうございました。今日も日本展示図書館展示制作課の加藤真由美さんに視覚障害者の方の生活についてお聞きしました。番組をお聞きの方の中でも、私はこんな工夫をしていますなどありましたら、ぜひ番組宛に教えてください。また日本展示図書館の用具ショップでは、視覚障害者の方の生活を助ける便利グッズおよそ900点を取り扱っています。加藤さんのお話の中で出てきた商品も取り扱っているものもあります。詳しいお問い合わせは 03-3209-0241 までどうぞ。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。